声の議会だより、平成24年2月1日発行、ナンバー168、編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー168では、平成23年12月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や、議会改革、常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話366-0011、内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー168、一般質問。質疑内容は、各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問、声優会代表、西尾浩二。平成24年度の財政見通し及び予算編成について。問い、平成22年度の決算状況は、行財政改革に着実に取り組まれ、事務事業の見直しや、執行経費の抑制をした結果、当初予算では財政調整基金から6億2400万円を繰り入れての大変厳しい予算であったが、財政調整基金を取り崩さず、7年連続で黒字決算になったことは評価できる。しかし、収入の根幹を占める市税は、長引く景気低迷や少子高齢化の影響と思われる中で、前年度より1億4400万円減少している。歳入全般では、地方交付税が平成22年度は約5億7700万円と大幅に増額された結果、財源が確保されている。歳出では、退職手当が平成24年度から大幅に増加し、財政フレームによると、平均で約5億4600万円が必要になり、一番多い年では7億円とされている。また、厳しい雇用情勢による生活保護費や少子化による子育て支援費の扶助費などの社会保障に関する経費が大きく増加することが予想される。このような状況の中で、平成24年度の予算編成はどのように取り組まれているか。答え、地方交付税は例年通り入っているが、特別交付税が当てにならない。合わせて円高などの影響で景気が回復せず、法人税とも平成23年度はさらに落ち込むことが懸念される。そのような中で平成24年度の予算編成に入っている。自動車重量税と自動車取得税が廃止になると、自動車重量乗与税として総額の約4割が市町村に配分され、本市では9000万円が入っているが、また自動車取得税交付金として本市に5400万円が入っており、代替財源なしに廃止されると大変大きな影響が出る。また土地建物の下落で、今回の評価替えに影響を及ぼし、本市も1億円程度の固定資産税がマイナスになる。歳出はさらに切り詰め、現在の財政フレームの一部見直しを行い、政府の改正税制度の動向を注視していく。消防力整備充実及び市町村消防の広域化について。問い、平成20年12月議会でも同様の質問を行った。その当時の車両については、 ポンプ車の断続的な運用基準により算出すると、充足率 66.3% で、近隣他都市ともほぼ同様の数値で運用しており、効果的な乗り換え及び応援乗り込みを行うことや、平成20年3月に導入した高機能通信指令システムにより、火災、救急、救助業務に対応しているとのことであった。要望でさらなる充実についてお願いをしたが、どのように充実されたのか、また市町村消防の広域化について伺う。答え、充足率については現在 68.2% で、数値は近隣他都市とほぼ同様であり、消防職員定数条例の一部改正案で充実整備に努める。市町村消防の広域化については南河内三市二町一村で幹事会4回、専門部会10回、ワーキング分科会20回、協議会3回を開催し、規約消防本部の1、名称、組織等の30項目について審議し、可決した。今後の大阪消防庁構想の動向を注視していく。新風会代表、諏訪久義。市街地における空き地の清潔保持等に関する条例の制定について。問い、空き地の管理について、市民から苦情などを受け付けた件数、土地の所有者などに対して指導を行った件数、指導の結果、適正に管理された件数、そして苦情が多い場所について、土地の所有者などに対して指導を行った件数、指導の結果、適正に管理された件数について実績を示してほしい。答え、定期的な監視を行っている空き地約65箇所については、現地調査後、年間約25回程度の指導を行っている。また、随時対応分として約40箇所の空き地に対しては、年間延べ50件程度の苦情が寄せられており、これに対し、市からは約50回程度の指導を行っている。指導の結果は、上記約105箇所のうち4箇所を除くほとんどの空き地において対応がなされている。要望、平成23年6月議会での私の質問内容は、管理不十分な空き地や空き家を市が除草などをし、その除草代金などを所有者などに請求することができるよう制度化するという提言だった。安全安心な町の一環として空き地空き家の適正管理を実現してほしい。田山ニュータウン西山台1から3丁目自治会の調査で、同地区内では所有者に管理されていない空き地が2件、空き家が9件、合計11件あった。市民との協力を新たに構築するなどして、現実に空き家の適正管理が実現するよう市の積極的な対応を強く要望する。下水道の更新について。問い、上水道施設については現在西山台地区の敷設替えが終わり、大野台地区の方へ工事が移っている。本市都市計画マスタープランおよび第4次総合計画で記載されているように、市は下水道の更新の必要性を認識している。上水道施設の敷設替えが進行するのと同時に、下水道施設も更新する必要があることから、今後の下水道施設の更新計画を示してほしい。答え、平成19年度から東野地区の不動河内長野三原線に埋設している狭山1号汚水幹線の構成工事を10年計画で進めている。今後も耐用年数の近づいた下水管や東のポンプ場については順次調査診断するとともに、限られた財源で効果的で効率的な改築更新を進めるよう長寿命化計画を策定し、適切に維持管理を行い予防保全に努める。問い、狭山ニュータウン地区での調査 診断等の状況を示してほしい。答え、平成8年度、平成9年度及び11年度に西山台1丁目、2丁目の下水管のテレビカメラ調査を実施した。その結果、欠陥や破損のあるものについては、平成9年度から14年度に順次管の構成工事を実施した。また、ニュータウンの汚水を集水している流域下水道管に接続している天の川1号幹線については、平成16年度から3年をかけて一部区間の構成工事を行った。要望、防災水路も市民が安心できるよう維持管理を要望する。フロンティアネット代表、中井真子。本市第4次総合計画の推進について。問い、地方分権の進展や少子高齢社会の進行による人口減少社会の到来、社会経済の低迷、地球環境問題等、本市を取り巻く環境に変化が生じてきている。また、東日本大震災などの自然への脅威に防災への取り組みも望まれている。そのような中、第4次総合計画が策定され、推進されているが、これらの社会変化に対応し、町の活力を持続するために、課題や今後の取り組みはどうか。答え、市の新たな将来像を、水きらめき人が輝く共生の町大阪狭山を実現するために、4つの目標と、それを実現するために、2つの横断的な目標を定め取り組んでいる。また、行政評価の仕組みを活用し、毎年度進捗管理をし、PDCA サイクルを継続的に行うことにより、環境変化に対応していく。評価については、学識経験者や公募の市民に入っていただき、現在の行財政改革評価委員会の役割を、総合計画の進捗管理まで拡大していく。公表も積極的にし、市民と情報の共有化を図っていく。要望、評価検証は学識経験者や公募市民などで新たな評価組織を設置し、総合計画だけでなく、全施策、事務事業に適用し、改善につなげていく仕組みを作っていただきたい。児童虐待防止について。問い、児童虐待は児童の人権を著しく侵害し、心身の成長や人格形成に重大な悪影響を与えている。厚生労働省統計によると、平成22年度に児童相談所が対応した児童虐待の件数は5万5154件あり、本市でも113件ある。本市では子どもネットワーク協議会などが防止に向けてさまざまな取り組みをしているが、虐待を受ける子どもたちが後を絶たないのが現状である。早期発見し、早期対応、発生予防するための課題や取り組みはどうか。また、虐待をより早期発見するために、郵便、宅配業者などやコンビニエンスストアにおいて通報してもらえる仕組みや、虐待の立ち入り調査や保護するために、現職警官や警察 OB を常駐できないか。答え、虐待の課題は密室で行われること、しつけとの違いが分かりにくいこと、親の子育ての不安やストレスなどの原因が解消されないと抜本的な解決にならないと考えている。取り組みとしては、子どもネットワーク協議会と連携して子どもを見守っており、子育て中の親子が集い、相談できる環境整備に努めている。提案の通り、虐待を早期発見するために、郵便や宅配業者、コンビニエンスストアなどに通報の協力を要請していく。市においては、現職警官や警察 OB の配置する権限はなく、子ども家庭センターが行える立場にある。問い、虐待を起こす原因は、 保護者の経済的な問題や家事・育児のスキルの低さなど複合的な問題が存在している。ケアも含め市の対応はどうか。答え、相談体制の充実や関係機関の連携をもって対応している。要望、確実に子どもの状況・安全確認のために現職警官や警察 OB も同行できる体制づくりをぜひ検討し、悲しい事件がない社会の構築に努めていただきたい。未来創新代表林健一郎。狭山元気っ子推進事業について。問い、小学校放課後の子どもたちを対象にした三施策を新しく一本化する中、新しい形の居場所づくりが考えられており、在学しているすべての子どもたちの今後にとって素晴らしい環境になることが考えられる。そこで狭山元気っ子推進事業に文化面を取り入れ、子どもたちの成長を育んでいただきたい。現在では地域の疲弊を招いた自己責任社会から相互扶助社会に向けて、社会システムの本質的な転換による地域コミュニティの再生が不可欠と言われている。書道や舞踊、音楽などを取り入れることで子どもたちの創造力・創造性を育むことや生きる力を育むこと、また地域の指導者から学ぶ機会は副次的に礼儀作法や習慣などのしつけ面も自然に育つと考える。子どもたちの異なるものに対して思いを馳せる創造力・創造性を育むことは、これからの環境、福祉、教育、まちづくりなどあらゆる領域で課題の解決や新たな創造的産業の創出、経済の活性化に欠かせないと考えるが、見解を伺う。答え、書道や舞踊、音楽などの文化プログラムを数多くの子どもたちに提供することは、子どもたちの豊かな人間性を育む上で欠かすことのできない重要な要素だと認識している。また、事業実施にあたっては、地域の皆様のご協力を得て実施していきたいと考えている。要望、狭山元気っ子推進事業を通じて、子どもたちの可能性を膨らませ、将来、大阪狭山市にずっと住み続けたいと心から思えるような地域コミュニティを創造し、未来を築いていけるように、そして他事業においても文化が経済危機により削減されているが、これから必要になる創造力・創造性を重要との意識変革を持つように強く要望する。挨拶の町大阪狭山市を目指して。問い、挨拶の町大阪狭山を目指すことは、希薄になっている人間関係を取り戻し、本市をさらに温かな環境に作り上げていけると考える。また本市の目指す日本一爽やかな町にも大きな一歩となると考えるが、本市での取り組みと発信について見解を伺う。答え、市役所における取り組みとして、フロアマネージャーと窓口スタッフを配置し、気持ちの良い挨拶をするよう取り組んでいる。日本一爽やかな街の実現に向けて、大阪府の心の再生運動と連携を図りながら、挨拶運動の輪を広げ、活動を盛り上げたいと考える。要望、以前に比べて市役所入り口の雰囲気が爽やかになったと感じるが、2階3階に上がるに従い、部屋を訪ねづらい雰囲気はまだまだ改善されていない。フロアマネージャーや窓口スタッフの接客技術を学び、市民が訪れられた時は速やかに挨拶対応を心がけ、挨拶あふれる市役所となるよう要望する。また市役所が学校や校区、地域での挨拶活動を市全体の取り組みとして吸い上げ、より多く深く広め浸透させるよう期待する。公明党代表徳村聡。健康で安心して暮らせる街づくりについて。問い、 高齢者の方が尊厳ある生活を維持するためにはコミュニケーションの維持が必要である。それを妨げるのが認知症である。埼玉県鶴ヶ島市では特定健診で聴覚検査を実施している。高齢者が尊厳ある生活を維持するため、介護予防の充実のため、本市でも特定健診に聴力検査を導入することについての考えを伺う。答え、特定健診はメタボ対策を主眼とした健診である。また導入するには健診医療機関から耳鼻科医療機関への移動の問題や、市内にある4カ所の耳鼻科医療機関での受け入れ問題など多くの課題がある。健康祭りなどのイベントで専門医による聴力検査に取り組んでいただくよう医師会に要請する。保健センターで実施している各種教室でも聞こえにくいと感じたら早めに耳鼻科を受診するよう啓発していく。要望、イベントなど様々な場面で気軽に簡易チェッカーを使った聴覚検査を実施するというような方法が必要と考える。その結果で耳鼻科で診察を勧奨する取り組みを要望する。子育て教育について、問い、平成23年度当初待機児童は一旦解消したが、現時点では30名から40名の待機者が出ていると聞いている。そのためにも一時預かり保育の実態調査を行い、待機児童ゼロに向けた施策が必要と考える。市の取り組みや方針について伺う。答え、保護者の就労などに伴って待機児童が出ている。年度途中の待機児童の解消が今後の課題であると認識をしている。また平成24年4月の定員の見直しを行うため民間保育所と協議を進めている。入所待機となった児童が週に3日程度利用している実態など、現在の利用状況は把握しているため、待機児童をゼロにするために実態調査を改めて実施しない。問い、障害児に対する小学校の就学区域の選択制の導入について伺う。答え、市内全学校において支援学級を設置し、児童生徒の障害の状況に応じた指導を行っている。具体的な事情に即して柔軟に対応しており、就学区域の選択制の導入は考えていない。今後も医師や関係機関の専門家などの意見を踏まえながら、一人一人の状況に応じた支援教育の充実に取り組む。ニュータウン中央交差点付近の交通安全対策の早期実施を。問い、本交差点は非常に危険な状態である。これまでも安全対策について要望しているが、地元への提示後どのような対策をされたのか伺う。答え、交差点の U ターン禁止を要望し、黒山警察署で検討中である。引き続き大野台2丁目自治会及び周辺店舗などと協力しながら交通安全対策について進めていく。要望、交差点内の U ターン禁止などできることから一つ一つ実施し、今後も継続した問題解決の取り組みを要望する。日本共産党議員団代表松尾拓海、不正との関わりで市長の対応を伺う。問い、選挙で勝利すれば民意と、何をしても許されるものではない。独裁政治を許さず民主主義を守ること。1、大阪都構想について。2、教育基本条例について。3、職員基本条例について。4、権限移譲と財源確保について。地方自治拡充の立場で伺う。答え、1、大阪都構想について。都構想の詳細な制度設計が示されてない。中身がわからない段階での意見は控えたい。2、教育基本条例について。知事は修正に応じると言われ、教育基本条例の中身がはっきりしてから意見を述べたい。3、職員基本条例について。処分など 上から押さえつければ職員のモチベーションが下がる。職員の能力が発揮できる職場を作りたい。4、権限移譲と財源確保について。小さな自治体が合併しなくても権限移譲できることや事務経費は府で負担すること。市への財政支援は要望する。問い、文部科学省も知事が教育目標を設定することや教育委員を罷免する権限は法に抵触すると述べている。政治介入や不当な支配を排することは教育の大原則。一般行政と教育行政は独立しており、この立場での運営を行うべきだが、見解を伺う。答え、教育委員会と市長の権限はそれぞれ法律があり、今までも今後もはっきり分けた中で執行していく。税と社会保障の一体改革について。問い、政府は消費税の増税と社会保障の大改悪を進めようとしている。1、子育て新システムは保育の公的責任の縮小や保護者負担が増える。2、医療は外来受診のたびに定額負担や70歳から74歳の窓口負担増。介護は要支援者の利用料引き上げやケアプラン作成の有料化、生活援助時間の短縮、第5期事業の保険料。3、年金は給付削減や支給開始年齢の引き上げなど、受給者も現役世代も犠牲となる。4、財源は増税でなく、大企業減税、証券優遇税制の中止や大型公共事業、政党助成金など無駄を削れば確保できる。国への働きかけを。答え、1、新システムは用法一元化が先送りされ、保育所は保護者自ら施設者と契約、保育料は応能負担から応益負担に移行、今以上の負担や地方の財政負担が懸念される。2、医療では外来患者1回100円の追加負担や70歳から74歳の窓口2割負担など負担増の内容。介護保険料は財政安定化基金と介護給付費準備基金を取り崩し抑制する。3、年金は受給資格期間25年を10年に短縮や過去の物価下落分の給付削減、高所得者の給付削減、支給開始年齢の引き上げも検討されている。4、消費税は段階的に 10% に引き上げが示されている。増大する社会保障費を賄うために必要と認識しているが、国民の理解を得て進めるべきだ。市民生活を守る観点から国に働きかける。住宅開発に伴う生活環境の整備を。問い、ミニ開発が進み、交通安全や道路拡幅、公園など生活環境整備が望まれている。開発指導要項の見直しや市民も参加する検討委員会、仮称の設置を提案する。答え、交通安全などは指導要項で協力要請している。まちづくりにつき開発手続きを含めた条例制定を検討しており、周辺住民への説明やルールなど定め、良好な住環境につなげたい。個人質問、鳥山武、市民共同について。問い、平成13年には約60余りだった団体数が現在267団体、152の共同形態別事業になっている。しかし市民公益活動補助金の申請数が伸び悩んでいること。高い公益活動評価ながら5年では自立に至らない団体がある。評価に連動した育成支援の在り方を構築する必要があるのでは。継続的な活動では、1、人材、2、資金、3、連携力が障壁になっている。地区自治会の組織率低下、複数団体での活動者が多く、高齢化も大きな課題。共同では相互理解、相互信頼が 大きな要素、共同相手の行政に対する視点も厳しくなっている。共同事業の大半は市民の日常に関わることから、机上の論理だけでなく、実際に現場で現物を観察し、現実を認識した上で問題解決を図る三元主義と行政内協働、横断的連携を求めてきている。市民協働10年の PDCA 現状分析と問題解決について伺う。答え、共同8つの基本原則の評価の充実強化を調査審議中。相互理解と信頼は重要と考えている。要望、共同から新たな仕組みが生まれることを期待。仮称、市民共同事業大会の開催を提案する。救急搬送の現状と医療関係との連携。問い、救急車到着後なかなか病院が決まらないことがあるとのこと。救急車到着後現場滞在時間30分以上の事案件数と救急搬送の改善策について伺う。答え、平成23年11月までの出動2152件で、当該事案は211件、重症は平成22年が3件、本年は0件。病院選定に苦慮する内容は、精神、アルコール、薬物使用、複合科目疾患等が大半。改善策は初期対応の内科・外科及び救急告示協力診療科の曜日別当番制が平成23年5月から本格運営を開始している。要望、今後も南河内県域実務者連絡会で検証改善を進めて。救急は市民お互い、救急車の適正利用、救急安心センターの周知徹底を。丸山隆弘、救急医療について。問い、本市では救急要請から現場到着までは迅速な対応で大変良いことであるが、肝心の病院に受け入れられなければ素早い対応も生かされないと感じる。受け入れ先の病院の担当医の有無などを事前に確認できるネットワークの構築と、救急医療体制について充実を図る必要性を感じるが、本市の見解を伺う。答え、現在本市では医療機関に一括で緊急受け入れ調整を実施する機能、守ってネットおよび受け入れ困難患者の調整を行う三次ネットワークコーディネート、近代救命センターの医師と救急隊が協力して受け入れ病院を探す事業などが整備されているのに加えて、新南河内県域救急医療体制が平成23年5月9日から本格的に運用した。今後消防としては現システムを検証するとともに、大阪府等の関係機関と調整を図り、より一層救急体制の充実に取り組む。狭山大野台 UR 賃貸住宅のコンクリート壁について。問い、昭和53年6月に完成した狭山大野台 UR 賃貸住宅は約30年経過しており、そのコンクリート擁壁の安全性についても確認の必要性を考えるが、見解を伺う。答え、狭山大野台 UR 賃貸住宅は昭和51年2月に都市計画法第36条に基づき大阪府の検査を受け完了している。擁壁の安全性については大阪府による開発許可時点で擁壁の構造設計を含め検査に合格している。しかしながら築造後30年以上が経過し、経年劣化によるひび割れなどの発生もあると考えられるが、建築物の所有者、管理者等は UR 都市機構であり、確認すべき問題であると認識している。 今後、擁壁の状況変化により、周辺地域に危険を及ぼす可能性が生じた場合、大阪府と連携し、UR 都市機構に速やかに対応するよう要請する。山本久雄、生産緑地の追加指定について。問い、本市は平成4年に生産緑地を指定し、その後追加指定はしていない。生産緑地は農業の振興はもとより、地球温暖化や防災面でも期待できる。生産緑地の追加指定は。答え、平成23年度になって大阪府は生産緑地を計画的に確保すべき対象緑地とし、追加指定の方針も変化している。今後、他市の状況も参考に追加指定に向けて検討していきたい。監査の広域化について。問い、各市の監査能力の向上と市政のより一層の透明性を高めるために、近隣市間で相互に監査を行っては。答え、改正地方自治法が平成23年から施行され、地方公共団体に行政機関や内部組織の共同設置が可能となった。監査制度の広域化は内部監査と外部監査の特性を持つ。近隣市町村との広域連携のテーマとして提案したい。ため池の保全、浚渫について。問い、池の自然環境の維持や改善のために池干しや浚渫が必要では。答え、池干し、浚渫などの必要性について啓発活動を行い、府や関係団体と協議してため池の環境保全に努めていきたい。東よけ川堤防の管理について。問い、東よけ川堤防の管理や整備が急がれるが。答え、下川原橋から福井橋までの左岸側の除草を行う。わだち惚れの補修など府に良好な管理を要望していく。ゴミ排出量ワースト1について。問い、本市の1人1日あたりのゴミ排出量が多い。早急にゴミ排出抑制に努めるべきでは。答え、ゴミ問題を改善するために平成25年度からゴミ処理基本計画の策定を予定している。今後とも発生抑制、再使用、再生利用を基本に効果的なゴミ減量、再資源化に取り組んでいく。北村英二、市役所にオストメイト対応トイレの設置を求める。問い、ぜひ市役所にオストメイト対応トイレの設置をしてほしいとの要望が寄せられている。スペースの問題はあるが、約80センチというコンパクトなサイズのトイレもある。公共施設への設置は義務付けになっていると思うので、積極的な対応を求める。答え、オストメイト対応トイレは一般的に広い面積が求められている。本視聴者の中で一番広いと言われている多機能トイレでも 2.88 平方メートルしかなく、現状の多機能トイレに対応できるか、今設置している他の便器などと整合を図りながら設置できるように考えていきたい。住宅用太陽光発電システム設置に市の助成を求める。問い、近隣市では富田林市、河南町が実施している。本市も一日も早い実施をとの意見をいただいている。提案したい。平成24年度より、例えば5県の試行実施を行うなど、自然エネルギー推進の大阪狭山市へ一歩を踏み出していただきたい。答え、本市も再生可能エネルギーの利活用について調査研究を進めており、有効な手段の一つとして認識している。今後は市の財政状況を勘案し、府内自治体の動向も注視しながら実施に向けた検討を進めたい。 救急救命の歌の活用で市民への救命講習の推進を。問い、滋賀県の長浜消防署の救急救命士の方が作詞した大切な命を救うためにという歌が話題を呼んでいる。さあ勇気を出して後悔をしないようにから歌が始まる。曲は1分間に100回行うマッサージのリズムに合わせている。市民の方への実践的な救命講習と歌の併用は効果があると考え提案する。答え、提案された救急救命の歌も参考にしながら引き続き効果のある救命講習を展開していく。片岡由里子、市民貢献推進事業の取り組みについて。問い、介護サービス利用契約の支援などを中心に青年貢献の担い手として市民の役割が強まると考えられている。市町村は市民貢献人を育成し、その活用を図ることにより高齢者の権利擁護を推進することになる。本市の取り組みを伺う。答え、実施していきたい。適切な管理に欠ける空き家対策について。問い、1、相談を受ければ実態調査をすること。2、消防署や所轄の警察関係機関と情報を共有し緊急時に備えること。3、段階的な助言、指導、勧告、措置命令を行い、それでも放置され著しく公益を損なう場合は代執行すること。4、空き家の有効活用に関する支援をすること。5、空き地・空き家における適正な管理を促す条例の制定へ。防犯・危機管理にも対応し、実効性のあるものにするべきである。本市の取り組みを伺う。答え、関係法規を踏まえ今後市全体で対応できる方策について、ワンストップ窓口なども含め調査研究していきたい。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。